金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。今度の金光新聞が、昨日届きましてね、福代先生が持ってきてくれたんですが、今回は皆さんご存知のこの総教会のですね、ウクライナ平和の祈願の折り鶴のですね、記事がここに載っております。第2面のね、一番上の方に載っております。ちょっと紹介したいと思います。ウクライナから折り鶴で平和願う。岩本真嗣46歳岡山県音島教会。音島教会の歓楽祭では子どもたちが書いた神様へのメッセージを奉献し、文具などの記念品をお下げしていますが、今年は写真の折り鶴と折り紙を配りました。ロシアの軍事侵攻で亡くなったすべての方々を思い、平和を願いながら祈りを込めて家族で一緒に折っていただけたらと。折り鶴はウクライナ国旗の青色と黄色で、平和を意味する英語とウクライナ語、ロシア語も併記しています。また記念品の予算額を戦地で子どもの救援支援をする団体に寄付します。この記事が載っておりますのでね、また今後新聞をご覧の方たちは、お寄せいただけたらとありがたいと思うんですね。それからですね、この新聞は一面がこういうお分かりのように、金光大阪のですね、活躍ぶりが、第一面から、中の面まで紹介されておりましてね、まあ、ご存知の通り、ベスト8まで進んだわけですが、この中でですね、私が大変ありがたいなと思う告知がございましたので、そこを紹介したいと思います。この中でですね、私は残念ながらそのテレビでは拝見できなかったんですがね、この準々決勝の済んだ後ですね、金光大阪は近江高校に負けたんですね。で、近江高校は近畿大会で金光大阪が破って、金光大阪が選抜に出場したんですね。で、近江は金光大阪に負けたために補欠になってたんです。ところがその補欠が繰り上がって出場してですね、なんと準優勝までしたわけですが、その、近江高校の監督さんがですね、金光大阪との野球が済んで勝利した後のインタビューですね、見た方もあると思うんですが、この監督がこんなことを言ってるんですね。近江高校の監督が、準々決勝後のインタビューで、私は金光大阪の野球のファンでして、えらいこと言われますね、相手校のね、ファンだそうです。ちょっと目を疑いますけどね、こんなことを言った監督は今までいないでしょうね。金光大阪の野球のファンでしたよね。ザ高校野球なので、うちもそれを目指していて、常に目標にしているチームといい試合ができて本当に良かったと、こういうふうに言われたそうです。テレビで見られた方もあるんでしょうけど、私はこれ見れなかったのは非常に残念でしたけどね、まあこのかろうじて金光新聞の記事で知ったんで、素晴らしいことですね。そこまで、だから同じ近畿でですね、高校野球やってる監督さん同士、よく知ってるわけですね、相手のチームを。練習試合もしょっちゅうやってますし、交流があるんですよね。しかもその、近畿大会で、その、負けて自分たちが補欠になってしまった監督さんだから、まあ、どっちか、いや、この野郎というか、金光大阪の野郎というふうに思ってもいいわけですよね。自分たちが負けた相手のチームですから。
だけどこの監督さんがその甲子園の舞台で準々決勝で金光大阪に勝ってですね、こんなことを言われた。私は金光大阪の野球のファンだって。これ見た聞いただけで分かりますよね。金光大阪が普段どういう野球をしているかっていうのね、まあ、引き合い打者は悪いけど勝ちゃいいんじゃという試合をしている学校もありますけど、どうもそうじゃないですね。野球道という言葉がありますけど、野球ということを通して選手たちの人間形成を、ね、目指している学校だということがですね、伝わってきますよね。それで、選手や監督への最高の賛辞ですよね。勝ったチームからこんなに言われるっていうね。それからですね、もう一つ奇跡的な話が載っております。この金光大阪の校歌は金光岩尾さんがですね、作られてるんですね。その金光岩尾さんがですね、甲子園で金光大阪が第一試合をするその日の朝に亡くなって、そしてその日そのご遺体が高齢者施設を出る直前に部屋のラジオから甲子園で流れる金光大阪の校歌が聞こえてきたんです。使用の手もできないことですよね。まあ、お葬儀の時にその個人が好きだった音楽を流すというのはよくありますけどね、これたまたまじゃないんですよね。その金光大阪がその自分の作った効果が流れる、ね、金光さんの御霊様は甲子園で私たちと共に校歌を歌ってくださったと信じていますという記事になってますがね。これはあの下の方の記事ですね、南田教会の近藤清先生、教会長先生もね、そのことに触れておられるんですね。こういう記事があります。劇的な逆転勝利にもう感無量としか言いようがありません。先ほど応援席で校歌を聞かせてもらいましたが、校歌を作詞された渡来圭介さん個人からいつか甲子園で歌ってもらうことを思い作詞したとのと聞いたことがあります。さらに作曲の金光岩尾さんがくしくも甲子園初勝利を収めた21日にお国替えなさいました。人知を超えた不思議な巡り合わせに神様のお計らいの中のことと思わずにはいられません。こういうふうにね、おっしゃっておるんですね。まあ、このことは非常にあの驚きもしありがたいことだと思うんですが、実は私たちの日常というのがそういうことで成り立っているんですね。全てのことが気づかずに住んでいることが多いんですね。こういうみんなが注目するような出来事というのはこうやって明らかになってきますけど、そうでない。皆さんお一人お一人の今日一日の出来事というのは全部神様のお計らいの中で起こってくるんですね。それを大切にしなきゃいけない、ね、自分がという自分の思いだけを通していっとったのではそういうおかげを受けられないんですね。大きな働きの中で自分いうものが今日一日生活をさせていただいているということをね、大切にしていかなければならないと改めて話していただきたい。はい、今日も4番です。